番外編の方で流してる、長野会の方なんですけど、まだ、音源がね、2時間半ぐらい残ってるんだけど、まあ、話もだいぶやばくなってきてるんで、あれは、今回はあれで終わりにしようかなと思ってます。また今途中まで編集してるんだけど、一応あれで切ろうかなと。あと、8月の今月の26日の日曜日と27日の月曜日の2泊で、ツインリンクモテギに泊まりで遊びに行こうと思っております。ちょっと家族のね、家庭の事情でその日仕事を休まざるを得なくなって、というところと、まあ、どうせ休まなきゃいけないなってちょっと子供遊び連れてってあげたいなというので、また今年もモテギの元レーサータイムアタック、まあ、リベンジというか、今のところ毎年タイム伸びてるから、さらに自己ベストを更新しに行こうかなと思っております。で、26日が、実はモテ隊の決勝日。なので、もしかしたら、まあ、バイクイベントですから、リスナーさんがいるようでしたら、ツイッターの方に何かメッセージなり、書き込みなりいただければ、ステッカー持ってきますんで、お会いしたことない方でしたら、プレゼントしていきますんで、お声掛けください。まあ、これが告知部分。まあ、でもね、26日着くとしても午後、お昼回ってからだと思うんで、まあ、レース終わる前には会場にいると思うんですけど、終盤ないし、ゴール後にでもお渡しできるかと思います。はい。で、今日タイトル写真にも載せてますけども、風来機という昔のプレイステーションのゲームを紹介しようかなと思います。何年か前に中山バイクロジアさんにも送ったんですけど、ちょっと改めて自分の言葉でやろうかなと。で、ご存知の方いますかね？こちらはちょっとマイナーなメーカーなんですけど、FOG という会社から2001年に1月18日、もうお正月だよね。真冬に発売した、プレイステーション1用の恋愛アドベンチャーゲームであるとウィキペディアに書いてありますが、まあ何が斬新ってね、ツーリングをテーマにした。もうこれぐらいしかないからね、ツーリングのゲームというのは。まあアドベンチャーゲームなんですけども、ざっくりとね、紹介すると、2001年1が発売されて、こちらは北海道ツーリングをテーマにしてます。で、2005年、4年後に、もう、なんだろうな、それまでなのに、その4年の間にもう廃れちゃってたんだけど、4年後にまだ続編が出まして、こちらは沖縄を回るツーリングをテーマにしてます。で、2006年に PS2 版で1の再編集というか、作り直したやつが出ました。ちょっとシナリオもね、増えてというか、前日談があったりとか、追加されてます。でですね、私も、まずパッケージのね、写真とか絵とか、で、なんだかな、バイクが趣味だけど、いまいちだな、と思って、なんだかなと思いつつも、もう500円だったんで買ってきたんですよ。バイク乗れないし、寒いしって、僕も買ったのは冬の時期だったんで。で、やってみたところですね。主人公はフリーのルポライター、旅雑誌のルポライターで、まだインターネット黎明期テーマにしてまして、ピーヒョロピーヒョロ言いながら記事をアップロードするんだけど、ネット上に記事を、コンテンツをこうアップロードして、それで1ヶ月間かな。記事をこう書き続けて、いろんなコンテンツの中で、バトルをして上位を競うっていう、まあそれ進行点っていう企画なんですけど、それの1位を目指すっていうのをテーマに旅をしてる。だから進行点自体は旅以外にいろんなコンテンツの記事があるんですけど、まあこの主人公はツーリングとその旅をテーマにそれに挑んでるルポライターっていう設定でした。で、ツーリングをして北海道をあちこち回って、そこで移動パートと、あとはそのスポットがあると、そこで降り、バイクを降りて歩き回ることができて、そこで起きた出来事を記事にしながら、夜記事をアップするという内容になってます。で、一日の行動力というのがメーターでありまして、 走れば走るほどどんどんどんどんその行動力が落ちていっちゃうんですね。で、限界まで走ると、強制的にキャンプ場に移動させられまして、翌日の行動力が極端に落ちると。だから、誰かとどっかで約束した際に、あまりにも距離が離れてると、たどり着けないっていう場合があったりもするんですが、まあそんなシステムのゲームになっております。で、普通にね、最初やってみました。なんか、いきなりさ、攻略本とかそういうのを使うと悔しいじゃないですか。だから、何も見ないで、まずやってみたんですよ。そしたらね、素直に、北海道ツーリングしながら、本当に回ってるかのように、観光地に巡って、主人公の感じた感想を見ながら、でも取材をね、きっちり回ってやってるんで、結構、リアルな感想で、観光地のガイドだけではなくて、地元の人に聞いた裏話とかも入ってます。で、また、この第1作、第2作、あ、実はパート3まであるんだけど、第1作、第2作の企画と脚本書いてる、シナリオ書いてる、浅野光一さんという方が、まあ、実際、ロングツーリングしていたライダーなんで、まあ、本人の言葉で書いてあったり、本人が見聞きした出来事を書いてあるので、すごくね、リアリティある感想や、リアリティあるバイクの旅人のネタ話が詰まってます。だから僕も友達に、バイク仲間にね、やらせたら、すごくそういう何気ない部分のコメントが、これ本当にバイクでスリングしてる人が書いてるよねっていうのを、俺のバイクの相棒が言ってたんで、ああ、でも、そいつが言うなら、あ、そうだよね、やっぱ伝わるんだなって、思いました。でね、まあ、システムのバランスっていうと、どうなのかなっていうのはちょっとあるんだけど、まあ、なぜかっていうと、普通にやったら、普通に北海道ツーリングを、1ヶ月間かな?あっちゃこっちゃ回って、恋愛アドベンチャーなのに、ほとんどその、ヒロインとはほとんど絡みなく、強制的に最初に、ほぼ1回だけ会えるんですよ。自動的にっていうか。そこ以外はほぼ会わずに、普通になんか、オッス、やろうどもと過ごした北海道ツーリングみたいなのがね、ツーリングが出来上がりまして、何もなく終わってしまったという。で、それはなんかね、結構リアリティがあって、リアリティと終わった後のなんか、そこはかさないこの寂しさもあり、進行点でもトップを取れるわけではなく、なんかこの、達成できなかった部分もあるような変なリアリティがあって面白かったんですけど、まあ、そこで一回盛り上がりがなかったからやるのやめちゃったんですよ。ゲーム放置しちゃって。で、何ヶ月か経ってからかな、ふと、あ、そういや、あれ、俺全然やってたのにちゃんとクリアしてなかったなと。いや、まあ、クリアしたってしたんだけど、まあ、バッドエンドじゃないですか。恋愛アドベンチャーゲームでヒロインと絡みなしに終わってるっていうのは。だからまあ、ここはちょっとなんか悔しいけど、悔しいし面白さはスポイルしちゃうけど、その攻略サイト的な、何で見たのかな、まだネットもそんなにね、詳しく情報なかったと思うんだけど、何かで、ここに、このタイミングで行けばまず会えて、その後ここに行ってこうするっていうのを何かで見まして、まあ一本ヒロインルートをやったんですよ。藤崎しおりに当たるポジション、まあパッケージでも一番大きく映ってるヒロインが青い髪のね、なんだっけな。時坂いつきさん。四十歳過ぎのおっさんがなんかゲームのキャラクターにさん付けしてるのなんか怖いけどさ。まあ、時坂いつきっていうキャラクターが一応まあメイン扱いになってたんで、イメージとして。じゃ、まずこの子だろうと。で、そのキャラクターのルートに入って、で、一回あるとこまでルート入っちゃえば、あとは、ちゃんと約束守ってれば、どこそこで待ち合わせするって約束さえ守ってれば難しくなかったんだけど、そこに入るまでが難しくって、なんか面白くないなーで投げちゃってたんですね。で、まあまあ、もう悔しいっていうか、まあゲームを自力でクリアできない悔しさはもういいやと思って、まあ、買ったからにはちょっとクリアしとこうと思って何気なくその、ちゃんとヒロインとの絡みのあるシナリオを一本クリアしたら、まあね、予想外にグッときまして、 まあ、それもそのヒロインとのルートの中ではあのバッドエンドだったんですけど、凹むというかなんかね、喪失感ですよね。今はもう好きになっちゃったから、あれなんですけど、一本ヒロインのルートをクリアするまでは、なんか、イラストで、絵柄のタッチも古臭いし、なんだ、当時のスペック的に写真もね、そんなにたくさん使えないから、少し、ビジュアルの面では迫力ないな、みたいな、ちょっと物足りないな、みたいなとこは思ってたんですけど、まあちゃんとね、その、シナリオを一本クリアしたら、まあ、内容にやられまして、すごく凹んだと。まあ凹んだってもうバッドエンドだったから。で、分岐点、まあね、選択肢があって、分岐点ここかここかな、ここを失敗したからバッドだったのかなっていうのがありまして、あまりの喪失感に、まあなんとかこれをグッドエンドに持っていこうと、セーブデータを使って何度もやり直したんですけど、ルートは変われどもやっぱりバッドエンドでね、まあまた凹むと。で、どうも、まあ一人情報がなかったから、どうも、どうあがいても、バッドっていうほどバッドじゃない。いや、グッドエンドなんだけど、恋愛アドベンチャーゲームにあるまじき、最終的にうまくいかないっていう、これ、まあ、今更いいよな。このゲームちょっと調べたら分かっちゃいましたから、最終的に、まあ、どうにもならんっていうところに落ち着いてしまったんです。メインのヒロインがね。言っちゃうとネタバレだからな。まあ、じゃあ、ここだけ言っちゃう。もしね、やってみようかなとか、持っててやってないなっていう方は、ここでちょっと切って、もう攻略も見てもいいから、どのヒロインでもいいんで、一人分だけちょっとやってみていただいて、やり終わってから切って。でも絶対やらないだろうって人は、このまま聞いていただいて。で、その一人目のヒロインが、まあ、結果で言うと、人間じゃねえと。生身の人間じゃない。幽霊だったっていう話だったんですね。どうにもなんないじゃないですか。で、成仏しちゃうというお話で。まあ、なんかこの、ぽっかりと、やられまして。でも、北海道のツーリング、出会いや別れみたいなとこはすごくリアリティを持って書かれていたので、なんだ、俺何ヶ月もこの、投げちゃってた、このゲーム、しかもあれ20代後半かな、もう今更ゲームでそんなにね、感動とかないだろうなって思ってるところに、こうすごく心に刺さるゲームだったんですよ。俺、ゲームですごく良かったなっていうインパクトを受けたものっていうのが、まあ、この風来期と、あとこれ風来期の1と、異端児。まあ、あれですよ、あの、イーノさん。D の食卓とか作った、あの人が作ったあの、風のリグレットっていうあの、音声だけのゲームがありまして、あれもすごいね、良かったんですよ。あれは映像がないから、すごく頭の中でイメージをね、膨らませられて、あと音楽とかもすごい良かったし、菅野美穂の声も良かったですね。すっかりファンになっちゃいましたけど。まあ、そんな、未だにこのすごく思い出に残るゲームとなったんですけども、それも舐めてた。ツーリング好きなくせにツーリングのゲームでもなんかいまいちだなと思ってたけど、ちゃんとクリアしたら、あ、こんなにすごかったんだと、びっくりしてしまいました。でも、さすがに幽霊じゃハッピーエンドでならねえよと思って、じゃあと思って、あんまり最初魅力を感じなかった。ちょっとじゃあ他のヒロインなんとかしようと。で、二人目はですね、女性ライダー。同じ北海道でフェリーに乗り合わせた女性ライダー、船の中で会って、こうちょっと話をしたっていうとこからの出会いなんですけども、今度趣味同じだし、まあどう見ても一人目と違って、ちょっと不自然さがないと。行動に不自然さがないから、あ、まあちゃんとした人間だと。リアリティある。今度は安心じゃないですか。趣味が同じ、ちゃんと生身の人間。っていうところで、あ、これだと。で、さらに、シナリオを作った浅野光一さん、元っていうか、まあ今もわかんないけど、浅野光一さんツーリング、ロングツーリングで北海道も何度も行ってた方なんで、その方が実際に北海道ツーリング中に起きた、向こうで知り合った女性ライダーとの一緒に旅をした時の話みたいのも、それを元に作ってある部分もあるそうで、 から余計生々しいというか、すごいリアリティ重みのある話で、まあまあ、ドラマだっていうかさ、フィクションだからね、そういう意味でリアリティじゃないんだけど、バイクツーリングとか旅の出会いっていう意味ではすごいリアリティがある話でした。で、この二人目もすごくいい感じになるんだけど、最終的にはうまくいかないと。またかと。おい、マジか。そうそうないでしょ。その何、恋愛アドベンチャーゲーム系で、もうどうあがいてもうまくいかないっていうの。またかってやられました。ただ、うまくいかないしやられたんだけど、その終わった後の寂しさの中にある爽快感っていうか、なんていうか、その、やっぱり旅は出会いと別れじゃないですか。だからそこの変なリアリティとか変な爽快感はやっぱりあるんですよ。でもやっぱり凹むと。ああ、ダメか。お嬢様ダメだと。で、最後ですよ。もう、一人か、あと二人いるのか。いや、三人うまく言えないな。双子がいまして、もうそっくりな顔した。これ双子だと。一番ちょっとなんか、興味なさそうな子だったら最後に撮っといたんですけど、じゃあその双子を最後なんとかしようと。この子は、ぐらいは、ちょっとハッピーエンドになるだろうと。やりまして。で、最も思い入れがなく、のめり込めそうもなかったキャラクターなのに、話を進めたら、意外や意外、思いのほか感情移入しちゃいまして、その3組目のヒロインも、このヒロインはツンデレ系とかヤンデレ系とか、まあ、このヒロインも結局、最初、ちゃんと生身の人間、何、立場的には何の障害もないのに最終的にうまくいかないっていうね。またやられて、こう三人目もすごいダメージを食らうというゲームでした。実際各自ヒロインがいて、もう一人出てくるんだけど、もう一人っていうかプレステ2で作り直された時には、主人公の高校時代までの幼馴染っていう、バイクに乗るきっかけを作ったヒロインっていうのももう一人出てくるから、全部で5人、この1には出てくるんだけど、まあ、特にその最初から出てくる3人にはね、やられましたね。で、本作のまず魅力ですね。まあ、その、これを伝えるには、まあ、誰、どの子でもいいんで、ぜひヒロインのシナリオを1本クリアしていただければ、1個やれば、まあ、伝わると思います。もう今から見ると、写真も、なんだ、画質が低いし、ゲームシステムも、ちょっと荒っぽいところはあるんですけど、そういうのは、一人クリアしちゃえば全部許せるレベルになるんじゃないかなと思います。でね、いいところが、まずその実際の写真を使っていると。だから、北海道を旅したことがある人だったら、そのバイクの移動シーン、移動パートで出てくる写真の橋を見たり、道の景色を見たりすると、なんかすっごい既視感が、デジャブがあるんですよ。なんかここ見たことあるな。見たことあるなっていうか、この橋あそこじゃんとか、ここの原っぱあそこだとか、思い出す。何もない、その場所、その橋とか、その風景に特別絶景スポットとかに名前もついてないんだけど、名前もついてない、なんでもない景色がやっぱり北海道すごい爽快じゃないですか。あの、名前がついてないポイントそれぞれに対して、一個一個なんか思い入れを持って、移動できる良さがありました。行ったことある人には、そのうっすら覚えてる感じがとても懐かしいです。で、出会う人の、特に脇役のセリフがですね、とてもリアリティがあるんですね。まあ実際にやっぱり旅してる人がシナリオを書いてるんで、これもツーリングライダーだったらとてもあるあるで楽しめる部分じゃないかなと思います。あとね、まあ割かし、メジャーなスポットをもが出てくるんですけど、俺その時、このゲームやった時にもね、もう何回行ったかな。その結構行って結構回ったなと思ってる中でも、まだ知らないとこがあったり、わざ、なんだ、走っちゃっててさ、なんとかの滝とか、チラッと道端出てきても、ここでバイク止めて下降りてくのっていう、しかも聞いたことねえスポットなら大したことないんだろうみたいな、そういうね、マイナーなスポットにも取材を行っていて、これやって新たに知った場所も ありました。だからそれを見て後から行ってみたりとかね。だから純粋に北海道ツーリングのガイドブックのようなゲームとしても楽しめると思います。で、なんか、せっかくのさ、いい場所を先に映像を見ちゃったりすると、インパクト薄れちゃってもったいないなって気もあるんだけど、でも今実際こんだけ世の中ね、情報社会で、やれ、スマホを見ても、果てはもう動画でとかまでさ、そのツーリングのスポットや観光スポット、いくらでも映像出てきちゃうじゃないですか。だからじゃあゲームのちょっとした画面のね、写真見るのもったいないとかまで思わなくていいかなと、今は思うようになりました。でしかもその場所の、歴史的な背景とか、そういったことも本人が調べて、記事にする際に紹介するっていうスタンスで、その、なんだ、豆知識的に知ることができるので、自然にゲームしながら、土地土地のスポットを見るガイドブックとしても使えると思います。あとね、フライキ3というゲームがありまして、これはもう脚本が変わっちゃったんで、俺の中ではちょっと違うなっていう、違うなっていうのはね、1のインパクトがなくて、物足りないのと主人公も変わっちゃってるんで、あれなんですが、3は、その出てくるね、立ち寄れるスポット、ツーリングしてて、立ち寄ったスポットの数が段違いに、前よりも多くて、まあ、マシンがね、スペックが上がってるから、あと、移動パートの写真もめちゃくちゃ画質綺麗になってるんで、3は本当に純粋にガイドブックとしても使えると思います。俺らの世代じゃなくて、今の20代の子なんかそれやると、行きたいとこ探したりとか、思い入れができるのかなと。あと、まあ、すべてに言えるのはですね、1も2も3も、ガイドブックとして使いながら、しかも、もし行ったことがなかったら、そこの景色や背景を先に見れるわけじゃないですか。で、本当にツーリングに行くと、北海道ツーリングしながら、聖地巡礼も一緒にできる的な、あ、これあそこの本物の場所だみたいな、そんなのも楽しめるかなと思います。今多分数百円とか千円ぐらいとかでね、PS ビータとか PSP とか、あと、PS3 以降の何アーカイブでやれると思うので、はい。おすすめは PS2 用に出た初代の風来機のちょっとバージョンアップ版が、出来はいいんですけども、まあ最初のやつでも十分、シナリオはもう十分楽しめると思います。でね、その3、実は3も買って、一応やったの。いくら違うとはいえ、あれを好きな人が作ってくれたんだから、面影というか同じ厚さを持ってやれるのかなと思って、本当はその1、2の主人公がその後どうなったのかっていうのを知りたいというかね、気になってしょうがない。2も相変わらず最終的にはうまくいかない、あれは続いてまして、すごく不幸なやつなんですね、主人公が。最終的に幸せになってほしいなと思って、何かそれの手がかりがあるかしらと思って3やったんですけど、一人分だけクリアして、ちょっとその後、挫折してます。なんかね、ワンほどの感動がなくて、で、それは何かなと思ったら、まあ、なんだ、システムはスムーズになってる、写真はすごい多くて綺麗だし、いい。でもあの雰囲気がない。それで、脚本が違うから、だからダメなのかなっていうのも感じているけど、まあ、もっと大事なのは、ゲームやる受け手の自分の年齢が上がってしまったこととか、自分の感性が変わってしまったせいで、もしかしたら、今の20代の子がやったら、同じように感動したりとかするのかな、なんて、その辺が、謎というか、もやもやしてるとこですね。うん。でも、3はすごい丁寧に作ってあるので、本当にね、現代のガイドブックとしても使えるので、まあよかったら、これは、プレイステーションでやれるので手に取ってみていただいてはどうかなと思いますよ。そう、大事なのは浅野浩一さんの書いたオリジナルのシナリオか、それとも受け手の、まあ、自分の若者としての感性だったのか、今は亡くなってしまったのか。なんか音楽とかもさ、年取るとあんまり新しい曲にこう魅力を感じなくなってしまうというか、アンテナが減ってくるとこうあると思うんですよ。俺はそうなのね。なんか古い曲にいつまでも引きずられるっていうか、まあ、 だんだん新しい音楽に興味なくなってくるってのは、老化というか年齢が上がってくる際に自然なことらしいんだけど、このゲームやお話から受ける感動というのも、年を経ると変わっちゃうのかなっていうのをなんか寂しくも感じております。今、クラウドファインディングってができる時代なんで、もし、浅野浩一さんがシナリオを書いてくれるんであれば、私、4が出るのならば、お金払って積み立てたい、積み立てたけど、協賛したいと思っておりますので、ゲーム業界の方ね、今、スマホのゲームにしてもいいと、あ、俺スマホでやれるようにしたらいいんじゃないかなと思うんだけどな。なんか、そんな、続編、特に最初のワン、ツーの主人公の続編をとても望んでおります。なんとかなんないでしょうか。エヴァンゲリオンと同じなんですよ、本当なんだ、ちゃんと終わんないままもやもやさせられちゃって、何年もと。17年前のゲームだからね。そんな感じです。まあ、ただ、バイクのね、旅のゲームって全然ないと思うんですけど、すごくちゃんと作ってあるので、どれやってもね、それなりには楽しめますし、バイク乗りじゃない方も、沖縄行こうかなっていう時に、先にやっとくと、いろんな観光地の情報を仕入れられるんで、しかも結構マイナーなとこまでいいと思います。
はい。実はまあ、たまたまって言っちゃたまたまなのかもしれませんが、このゲームやってからですね、私のツーリングにも変化がありまして、中山バイクラジオさんに送った、例の TLP 絡みですね。日常では出会いがないのに、ツーリング先ではなぜかやたらにこう、いろいろといい出会いがあるというあれなんですけども、この風来機をプレイしてから、まあ、特に1しかり2しかりですね。まあ、このゲームに出てくるそういうイベントの、まあ、大概のフラキ1のイベントも、フラキ2のイベントも、大概のイベントは実際にツーリングで起きると、旅で体験しておりまして、まあ、そういった意味でも、ゲームとはいえ馬鹿にできないなと、さすが本物の旅人が作っただけはあると思っております。で、3もね、3まだクリアしてないが、まあ1もつまんないと思っていたのに、ヒロインのシナリオ、一本クリアしたらぐっと一気に引き込まれてすげえと思った口なので、3ももうちょっと進めて、今のところ3はいまいちそんなに引かれないなっていうかこうぐっと来ないなとは話してますが、まあそれでが判断ってわけじゃなくて、もうちょっと進めてゲームやってみてから、また改めてどっかの機会で感想を伝えたいと思っております。3もやろうと思います。まあよかったら皆さんも、特に独身の方はやってみてほしいと思いますね。いいことあるかもしれません。はい。
今回はここまで。
次回に続く。
イエーイ。
ツーリングスポットデータベース番組バイクノーンは、この番組は皆さんから教えていただいたバイクにまつわるツーリングスポットやグルメ、イベントなどを紹介する番組です。そのスポットを Google マップでも共有しています。ポッドキャストにて月2回程度放送中。皆さん聞いてくださいね。